この申命記29章にはモアブで結んだ新たなる契約のことが記されてあります。イスラエルの人たちはホレブ市内で契約を結んだわけです。その具体的な現れは十戒に記されてあることであるわけなんですけれども、十戒とはまた別にこのイスラエルの約束された地に入る前にモアブの地で結ばれた契約がこのところに出ています。それはどんな契約かというと、もう完全に神様にお任せする、頼るということであるわけです。二節のところにはエジプトの地でこの不思議なことをなされた、モーセとアロンがファラオの前に立っていろんな不思議な技をしたわけですけれども、それは彼らがしたのではなくて主がなされたわけです。4節を見ると、この主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を与えられなかった、彼らはそのような不思議な印を見ても悟ることもまた見ることも聞くこともできない、そういう弱さがこのイスラエルの人たちにあったわけです。そしてそれは9節に、40年間アラノでイスラエルの民を神様導かれて、そして着ている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかったとあるわけです。もう彼らは生活するその中においても全て神様が守ってくださった。しかし彼らはそのことが主によることであるということが理解できない。7節のこのヘシボンの王シホンとバシャンの王オグも彼らは討ち取ったわけなんですけれども、それも主なる神様がされたということがこの分からない、そういうような鈍い心、本当にこの見たり聞いたり何をしているのかというような姿がこのイスラエルの人たちにあるわけです。しかし今日またこの神様はこの契約を立てられる。13節の終わりに、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自分があなたの神となられるためであると、自分の民とする、神のものにする。ですから私たちも実は神のものであるという自覚が必要であるわけなんです。ともすれば自分の力でやったという思いが出てきます。それはこの19節のところに、この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、心の中で自分を祝福し、私は自分の固くなな心のままに歩んでも大丈夫だと言うなら、潤ったものも乾いたものも等しく滅びることになる。もう自分は大丈夫だ、もうそう言ってはならない、いやむしろ自分はダメだと、そしてもう神様に全く寄り頼まないと何にもできない、もう神様に 100% もう委ねる。私たちは、自分が弱い時にもう人にお願いする、人を頼むっていうことがあるんですけれども、頼むのは人でもないし、もちろん自分でもない、もう神様に全くより頼むというその信仰が必要であるわけです。もうニッチもサッチもいかない、もうそうなったらもう全能の神様にもう丸投げしていく、その信仰を私たちは持っておく。そしてそのことは実は15節に、今日私たちと共にここにはいない者たちととも結ぶのである、とまだ生まれていないその後の子孫たちも実はこの契約に預かるということであるわけです。私たちはこのことをしっかりと心に留めておかなければなりませんし、また後に続く子孫たちにも何を語るべきか、それはもう全く神様に依存していく、より頼んでいく。あのエジプトで脱出してくださったのも神様であるわけですし、アラノの40年間導いてくださり、もう服も履物も擦り切れない、もう天からマナを与えて養ってくださった、それは自分たちの力ではない、 神様がしてくださったんだということを今日私たちは覚えなければなりませんし、またこのことを後の子孫の人たちに私たちは伝えていかなければならない。まあ、29節には隠されていることは私たちの神主のものであるとあるわけなんですけれども、私たちの心の奥底にあるものをも神様は知られるわけです。19節に私は自分の固くなな心のままに歩んでも大丈夫だという、そんなことをも神様は知っておられる。私たちは全能の神様を本当に心から恐れ、また崇め、そしてまた神様のその守りご愛をいただいて、私たちは生きるものでありたいと思います。